今朝のコラムです。毎週金曜日は長崎出身ジャーナリスト作家の高瀬剛さんです。東京にお電話がつながっています。高瀬さん、おはようございます。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
高瀬さん、花粉大丈夫ですか？
僕はね、大丈夫なんですよ。
よかったですね。今日は花粉が非常に飛んでいるということで、苦しんでいる方が多いようです。さあ、今日のテーマですが、
森友学園でしょうね。
もう大きな問題になってきましたね。本当に
先週お話をしましたよね。それでこれは大きくなるなという予感があったんですけども、もうこれ本当にその予想をはるかに上回ってくるというかですね、毎日のようにいろんなその情報が出てきますよね。
そうですね。
だから報道量が本当に圧倒的に多くなってですね、これは今まで安倍政権が政権の座について以来初めてのことじゃないでしょうかね。これだけのスキャンダルのようになってきてね、それでもう本当情報整理していくのはちょっと大変なんですけども、最新の情報で言うとですね、その大阪の森友学園の、僕はね、これ国有地不透明バーゲン問題って言ってるんですけどね。
バーゲンですか？
バーゲンですよ、これね。
そうですね。
そうですね。で、それをね、やるにあたっての実質的に口利きをした可能性のある政治家の名前が出てきましたよね。で、最新の話で言うと、今日の毎日新聞が一面とかで書いてますけども、小学校の開設に関してですね、森友学園の籠池理事長が、2013年以降ですね、自民党の河野池参議院議員、これ元防災担当大臣なんですけども、この河野池さんの事務所を頻繁に訪れて陳情を行っていたという話が書かれてるんですよね。籠池さんに河野池さんでイケイケコンビで、ね、本当にね。で、13年からね、去年の3月の間までに少なくとも15回陳情を行っていたというようなことですよね。そしてその河野池さんの事務所はその陳情を受けてですね、その内容を国に伝えていた、で伝えて、仲介を依頼していたということですね。この、籠池さんのところはですね、その小学校開設にあたっていろいろその土地をどうするかっていうのがあるわけですね。で、本来だったらそれは買わなきゃいけないっていうことなんですけども、当初はその定期借地権方式で行って、それから今度はそれを購入するというような、そういう段取りだったようですが、この辺もなんかちょっと便宜を図られてる感じがあるんですよね。
最初はやっぱり借りようとしてちょっと高いよみたいな感じで安くしてもらったような経緯もあったんですね。
そうですね。で、そこのところでいろいろじゃあどうするかっていった時に、認可の時にに認可を受けなきゃいけないっていうことがあってですね、お金を、その土地をとにかく認可を受けるためには土地の購入のメドが立たなきゃいけないわけですね。で、その土地をしかし買うにあたって高いので、それを安くしてもらって認可を受けるというね、そういうようなですね、動きがどうもあったようですね。で、その辺の話を、持ちかけて、相談に持ちかけて、それで河野池さんが動いてってか、事務所側が動いて、近畿財務局なんかにですね、籠池さんの情報というか意向を伝えていて、今度は近畿財務局から、また籠池さんの方に話を伝えていくというですね、いろんなやり取りがこう新聞に出てるんですよね。だから本当に十数回ですね、15回ぐらい陳情を受けてるということなんだけども、もっと値引きができないかみたいなことを籠池さん側がいろいろ言ってきたことがあってですね、でその時に事務所の記録を見ると、うちは不動産屋じゃないぞということをメモに書いていたという話まで出てきてね、かなりその、頻繁に、接触をしてたようですよね。しかしですね、籠池さんの方は小学校用地の件をですね、去年の3月なんですけどね、近畿財務局の対応に不満があるということで、3月15日に財務省へ行くと、アポなどをお願いしたいということで、また河野池さんの事務所にお願いをしてるわけですね。しかし事務所側はもうそれは断ったと、要するに今いいように使われてるということでですね、毎日新聞が入手した記録ではこれを境に陳情はないと言ってるわけです。となるとね、これでいくと河野池さんがですね、どこまでその今回のことにですね、影響力を持てたのかちょっとわからないところなんですよね。陳情断ったりしてるわけですから、ということになると、これ河野池さん以外にも政治家がいるんじゃないかと、
その辺ですよね、
気がしてきますよね。 で、河野池さんももうあの、おとといだったんですかね、会見やってね、河野池さんのところにその籠池理事長とそれから奥さんですね、この人は幼稚園の副園長やってるんだけども、この2人がやってきて、封筒を渡したと、うん、でよろしくお願いしますと言ったと。でその封筒が3センチぐらいの厚みがあったというわけですね、でそれはもう金だと思ったので、無礼者と言ってあの俺が突き返したんだってことで、まあ、なんかこう記者番でですね、会見やってましたけどね、
そうでしたね、
まあ、俺は潔白なんだということを言ったかった会見なんだと思うんですけども、まああのまあ、こういうそれは受け取ってないのかもしれないんですけど、まあ、やっぱり非常にこう接触があった。しかしじゃあこの池さんだけでやれたのかというね、ここのところがわからないんですよね。
そうですね、
だから一番ねこの問題の真相を知ってるのは籠池さんですよね。
そうでしょうね、
つまり開口までもうこぎつけようというところまで持ってきてたわけですから、それはなぜそういうことができたのか全部知ってるのは籠池さんですよね、でそこに要するに当然近畿財務局とかが関わってるわけですよね、財務省関連の官僚が、しかし官僚が勝手にそれはできるわけじゃないので、当然のことながら政治家の介入というかですね、後押しというか、そういうものがあっただろうということは想像できますよね、
はい、
とこれはねもうここまで来たらですね、やっぱり国会に呼ばなきゃいけないですね。
そうでしょうね、やっぱりちゃんとねどういったことを、経緯も含めて明らかにすべきですね、
そうなんですよ。とこれは与党側が決めればいいし、あるいはもう、まあ、与党自民党側も渋っていたりするわけですけども、最終的には総理大臣がですねこれ、総理大臣の奥さんがね、ここの森友学園に関わってですね、いろんな疑惑も持たれているわけで、
はいはい、
全く無関係じゃないわけですよ ね、
そうですね。
となるとこれはそういうことも含めてとにかくきちんと国民の前に説明をしなきゃいけない、明らかにしていかなきゃいけない、そうするとやっぱり籠池さん呼ばなきゃいけないってことになるんですけど、
はい、
安倍さんはですねこれを否定してるわけですね。まあ、いろいろ聞こえてくるところでは、籠池さん何を喋り出すかわからないとで、まあ、ちょっとね、ああいう、こう、テレビなんかでも出てきてるので分かると思うんですけども、はいはい、確かにいろんなこと全部知ってるはずで、そこで、どういうことを言い出すか分からない。しかし、どういうことを言い出すか分からなくても、潔白ならば、
まあ、構わないでしょ
う、ね、関係なければですね、
うん、
やればいいんだけど。
困る人がいるっていうふうに勘ぐってしまいます
よね。困る人がいるということになりますよね、で。無関係じゃないわけだから、その辺のことを恐れてるのかなというのは、感じもちょっとどうしてもそう思いがちになるんですけど、で安倍さんとしては会計検査院の報告を調査報告を待つというようなことで、まあ、時間を稼ごうとしているようなんですけども、はい、まあ、安倍政権というのは実は官僚の人事をかなり抑えていてですね、
はい、
これは菅官房長官がしっかりやってるんですよ、それで、まあ、官僚が本当なかなか、独自に動けないというか、まあ、安倍政権に対して頭が上がらないようなところがあって、抑え込めるというふうに見てるのかどうか分かりませんがね、ちょっとこういうこのままですね黙ってるとどんどんやっぱり追及していきますよね。それでどうもいろいろ話を聞いてると今回はですね野党議員とそれから、まあそのまあ、国会担当のですねいろいろこう、メディアがいますけどね、
はい、
これがですねかなり燃えてると、もう全然違うんだと、目が、
はい、
ギラギラしてるということ、上にさゆり議員っていうのがいるじゃないですか、
はい、
維新のね、
ええ、
だったあの方がですねそういうこと言ってるんです。ものすごくねもう燃えてるんだと、みんなこの問題追及したいということで、
はい、
だからこれはちゃんと釈明というか説明をしないとですね次々にまた新しい事実が出てくる可能性があるんですよ ね、 そういう中でですね、もう一つ新しい疑惑が今持ち上がってきてるんですよ。で一部今報道が、始まっているんですけども、これがですね、四国の話なんですね。
四国、はい、
四国、愛媛県の今治市なんですけども、ここにですね岡山理科大学が獣医学部をですね新設しようという計画があるんですよ、
はい、
でやろうとしているところは岡山県に本拠を置いている加計学園グループというところなんですね、
はい、
これはね岡山理科大のほかに倉敷芸術大学、科学大学とか千葉科学大学とかですね、岡山県内だけで5つ大学持ってるんですね、それから6つの専門学校、それから高校、中学、幼稚園、保育園、これ全部持ってるんです、
はい、
一大教育グループなんですが、 ここがその愛媛県の今治市のまあニュータウンがあってこう開発してるわけですね、でここにですね、新しい獣医学部を作るという計画を持ち出してきたんですけども、ところがですね、獣医はもう足りてるということでですね、文科省は新設をなかなか認めなかったんです、だからニュータウンに関してもいろいろこう、まあ建設何を呼び込むかでいろいろあるわけですけども、壁があったりするんだけども、うまくいってなかったのがですね、実は安倍政権 になってからですね、これがいろいろ規制が緩和されたりして、結局のところ開設するということになった
ん
です、そういうふうな方向へ来たわけですね、で、しかもこの土地をですね、土地を要するに無償でね、この加計学園グループに譲渡するという話になってる、その無償の額がですね、37億円の土地を無償提供
なんです。これ国の土地なんですか？
国の土地、今治市も関わってるんです、
で
無償で譲渡するという話なので、これはいわゆる公的な土地なんですよね。でこの加計学園の今の、経営者ですね、この人が安倍さんの親友なんです。それで昭恵夫人がですね、この学園がやっている、園がいろいろあるわけで、幼稚園とか保育園ですね、ここの名誉園長なんです。
あ、これもなんか似たような、
これも似てるんです。これはね、森友学園と似てるんですよ。で額がすごいじゃないですか。これ
37億円、
開発費も含めると37億円、その土地が無償譲渡される予定になっているということが昨日あたりから出てきた
ん
です
。
でこれもう報道が始まってる。でこれはまた大きいですよね。
そうですね、
これが一体森友学園と同じような話なのか、そうでないのか分かりませんが、構造としては非常に似ていて、すでにもうあの電波メディアでも出てきてますし、もう書かれてるわけですね。
そうなんですね。
これはそうなるとちょっと底なしの様相
底なしですか、
底なしになりますよね。こうなってくると8億円どころの騒ぎじゃなくなってきますから、
国民としてはね、やっぱり国民の財産である国の、土地ですとか、そういったお金ですよね、それがどういうふうに使われていくのかには、やっぱりシビアにいろいろ見ていくというのも必要だと思いますし、今回のその森友学園のね、小学校の認可の件では、春からほら、もう小学校通おうかっていう子たちもいるわけじゃないですか。すでに入学を希望している方もいらっしゃったわけで、その子たち、じゃあ、もしかして小学校の認可が先送りになったらばどうしたらいいのとか、地元の学校に行くのとか、すごく振り回されるのは、そこに入ろうとしていた方々で、
これはだってこの状況で認可はできないんじゃないでしょうかね。大阪府知事もそういう方向のことを打ち出してきてますよね、だけどその大阪府知事の松井さんもですね、この学園の諸々の問題に関わってるわけですよね。認可の問題とかいろいろありますよね、だからこれ維新の問題とも関わってくるし、学園そのものの教育方針みたいなことまでまた、これはこれでちょっと教育と言えるのかっていう問題もありますよね、お金のことじゃないけども、もうね、本当に裏で何が行われていたのか、でもみんななんかこう、安倍さんの関わりのあるような政界としてもですね、今維新と、安倍さんはこう非常につながってですね、国政の中で公明党だけじゃなくて維新取り込みみたいなことも始まってるわけですから、与党をもっとでかくしようみたいな感じの中で、つながってるわけですよね、その人たちが全部こうなんかドロッと出てきたって感じですよね、でしかも我々の共有財産ですよね、国有地というのはね、でそれをそこに入ってくるお金を、バーゲンしてしまってるという、これ我々の権利なんだということですよね。
そうですね、
共有財産は私たちの権利で、それをどうするかっていうことはちゃんと国民に説明のつく形で処分をしていかなきゃいけないわけですけども、それが何か不透明なまま、安くなってしまっているという、でもうかなりのところまでいろんなこう政治家の介入まで出てきてるわけですから、それは一体どういうことだったのか、あったのかどうか、実際にそういう影響力を行使できたのかどうかとかですね、そうじゃないと自分たちでちゃんとこれは、計算して算定した上で8億円引きましたというんだったらば、算定根拠を出せってことになるんだけども、それは分からないって言ってるわけですよね、すでに。それで、それの資料もないとか言って、 本当だろうかと、
はい、
公務員はそんなどっかで説明しなきゃいけないからどっかに記録を持ってるはずだと、
そうですね、
いうことも言われて、
捨てるはずないでしょうけどね、
うん、本当にわからないことだらけがどんどんどんどん出てきて、これ政権にとってはどんどんイメージ悪くなる一方だと思うんですよね。
そうですね、
で国民ももうこれに対してものすごく関心を持ってるんで、まあ、そういう風も吹いていて、メディアも連日、まあ、トップで報道したり一面で書いたりということになって、疑惑は晴れない限り続きますよね、この問題って。
そうですね、もう早くやはりやましいことがないのであればいろんな情報を開示してもうね、徹底的にあの開示してどうだったのかというふうに説明すべきだと思いますけど ね、
やましいことがなければですねっていう話になってくるじゃないですか、これは。それができないとこんだけ騒いでいるのに、はい、ね、できないっていうことは本当に何かあるのかなと思ったくなりますけど、きちんとしてほしいですね、これはね。
そうですね、まあ、今日は森友学園の問題についていろいろと解説していただきました、はい、竹下さんどうもありがとうございました、
はいはい、
毎週金曜日は長崎出身ジャーナリスト作家の高瀬剛さんでした。